皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。世界の中の京都を見つめ、我々の京都のビジョンをですね、世界に発信したいという番組です。世界は広くて実に京都は深い、そんなビジョンをですね、語りたいと思います。本日のゲストは、レギュラーで来てもらっております、異文化コミュニケーション財団の評議員の松本浩二先生です。
こんばんは、松本です。よろしくお願いします。
先生はノートルダム小学校で、はい、定年まで、知られて、京都にはいろんな先生の教え子というんですかおられると思うんですけども、はい、僕は先生とプードル、それぞれと鴨川でお会いしたんですけども、はい、先生は本当に本をたくさん読んでおられまして、哲学、宗教、そして社会学、その分野の実にエキスパートだと思うんですけども、
いい、とんでもない。
今日のトピックは、はい、やっぱり今国際情勢の変化、特に経済の分野でいろいろと、今アメリカもヨーロッパも日本も非常に今アブノーマルな状況が続いてるんですけれども、でまあそれに関する本は、書店にたくさん並んでると思うんですけれども、はい、まあそういうトピックで、はい、いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。もうこれは私の専門というよりもね、中野先生にいつも教えていただいているのでまあそれの受け売りしかできないんですが、はい、今日お話できると嬉しいです。
今異常な円高でありますね。
そうなんですね。
でこの前もニューヨークと京都で、ヘアドレッサーの大谷さんって来ていただいて2、3週間に1回こうニューヨーク、京都かニューヨーク行かれるんですけども、マクドナルドのハンバーグとかの値段がいくらですかって聞いたんですね。だいたいこれで円の価値、その通貨が分かるというね。
なるほどね。
で今日本ではだいたい100円で、ハンバーグがあると、でニューヨークではね、なんか5ドルみたいなね。大谷さんもあんまりハンバーグ食べてないか分かんない多分そうすると、はい、もし5ドルで100、はい、だったら500円ということなんだね。だから僕は例えば1ドルが100円というか、要するに70何円よりか100円ぐらいが一番正常だと思うんですね。
そうですね。それはですね、よく言うように実体経済を、ね、反映していない、はい、例えば円高は実体経済を反映していない、それからドル安はね、はい、実体経済を反映していない。とにかくその実体経済という言葉がね、一人歩きじゃないんですけど、なんかそういうことでね、はい、語られることが多いんです、はい、一方マネーゲームであるとかね、はい、まあ一部投資家が仕掛けているね、はい、まあ要するに金融戦争であるというようなことも言いますしね、はい、ところが今中野さん言われたように全世界的にねなんだかおかしいと、ギリシャもイタリアも、ね、それぞれおかしいし、と言ってじゃあイギリスがいいかといえばイギリスもね、ヨーロッパもということになっていくと、じゃあ中国だけがね、いいのかと、これもまたね何とも言えない、そして日本のこの異常な円高って言いますけども、スイスも日本よりももっと異常な円高で、もう介入する
スイスフランです
ね。スイスフランですね。もう宣言してますね。それから日本の円高は確かに異常とは思いますが、それで私の毎日の生活がね、あるいは日本の経済がもう全く破綻して、もう国民全員が飢餓状態とかね。
日本というのは基本的に原材料とか、食料も含めて、農業関係も含めて、輸入に頼っている国でもありますね、でそういう国にとったら円高ということは非常に有利で、海外旅行行くにも円高のおかげで、恩恵のおかげですごく安く外国人に買えると、はい、そうすると円高になって一番不利なのは日本の大企業の輸出依存型の大企業であると。その輸出依存型の大企業の下に、中小企業の、下請け関係がずらずらっとですね、建設関係の会社がたくさんあると思うんですけれども、でそこが景気が悪くなれば失業者が増えるというね、だから政府は4兆円ぐらいお金を使って、今回も
介入した、
ね、ドルを買いましたね、はい、介入したと、はい、しかしすぐそれが戻ったと、その4兆円というお金はどこになったか、ドルを買ってドルの価値が下がれば大損してるということになるかと思うんですね、はいはい、そうすると、 小手先の僕はね、そういう為替介入で円高を止めるとかですね、うんうん、そういう方法は限界があると、うん、で経済のファンダメンタリズムをですね、うんうん、探りながらやっていくということがちょっと大事だと思うんです、
う
ん
う
ん
はい、そうですね、はい、そこでね、私はこう考えてるんです。いわゆる今の実体経済は全て風評被害化といいますかね、あるいは風評によって全ての事柄 が続いているような気がします。で中野先生ね、はい、今盛んに原子力問題でね、風評被害、はい、風評被害って言うんですけど、はい、私はね経済そのものがね風評被害って言うんですか。
そうですね、
例えばもう日本政府がね介入しましたって言えば、うん、確かにそうなるけれどもまた元に戻る、うん、で日銀はこうするのではないかとかね、うん、アメリカの財務省がこういう発表したとかね、うん、なんか全てねオバマ大統領がね、こう言ったとかね、あるいはヨーロッパの、ね、財務担当、あるいはドイツがね、こういうふうにギリシャにね、の国債買うのではないかとかね、そう全てがね、原子力発電の直後の日本の政府発表のようなね、そしてそれが風評被害を拡大するような、うん、何か実態を、ね、反映しない事柄を、ね、お互いに言い合っているという、うん、
はい、実体経済と非実体経済の隔離が大きすぎると思うんですね。で、僕もこれはビルトテン、はい、社長、はい、アシストの社長の、まあ、コラム、まあ、実際ビルトテンさんから、聞いた話でもあるんですけれども、99% ぐらいは実は非実体経済で動いてて、実
際 99%、
うん、1% 例えば為替にしてみても、はあ、その、はあ、ほとんどが非実体的なね、まあ、デリバティブというんですかね、うん、そういう商品化されたもので、うんうん、動いてると。だから銀行の預金、我々はお金を入れると、その銀行 の、まあ、法律にのっとってか知らないけど、その10倍ぐらいをこう貸し出しができるみたいな妙なシステムがあるんです ね。 1あれば10ぐらいになって、はいはいはい、それをどっかの国に持っていけばなんとかなると。だから我々日本人は、ゼロ金利でも、うん、日本の銀行に大体預金をするんですね、
うん、そうなんですね。
でその銀行はどっかに日本人に貸し付けをするよりか、うん、貸し売るということが発生して、うん、例えばアメリカの国債買うとか、うん、海外の方に持っていった方が銀行が利益を上げることができると、うん、そこに受けた人もまた大きな利益を得ることができると、うん、だから僕はゼロ金利がこの、まあ、バブル経済以降ですね、うん、日本がいち早くゼロ金利近く持っていって、うん、世界はそれに、まあ、アメリカも追随しているという感じなんですけれども、うん、本来なら僕はウィーンに住んでいる時感じたんですけども、うん、お金っていうのは生き物であって、うん、銀行に入れると例えば年率 7% の利子があるとすると、うん、10年で倍になる、うん、お金で増えていくはずやのに、ここ過去20年間の日本の、ね、預金っていうのは、ね、はい、増えないと、はい、そのお金っていうのはどこに消えたんかというね、うん、そういう疑問が出てくるんですよね、うん、
よくわかりませんけどね、実際に金とかね、うん、そのもうそれこそ現金そのものをね持ってる人いるんじゃないかと僕思ってるんですよね、うん、そうでないと今おっしゃるようにね、もう銀行に預けるとかいうよりはもうそれはなんかね本当に反映実態を反映していませんので、もう旅行に行くとかなんか消費してしまうとか、うん、まあ、そういうふうになるんでしょうけどね、そういうことも起こらない、もうましてや物を求めるというようなことはねどんどんこう消えていってるから、ものづくりによる、まあ、従来言われているような、うん、経済の在り方っていうんですかね、国の発展とかそういうのはもうどんどん消失していって、もう全く実態のないね、もう為替差損で利益を上げるとか、うん、投資するんだけれどもそれはもういわゆるマネーゲーム、うん、まあ、中野先生の言葉を借りればね、もうギャンブルに近い形でね、うん、お金数字だけがねコンピューター画面上で動いていくようなね、 そういう世界経済になっていってるんじゃないかと。
そうですね、まさに数字だけでこう動いてる経済ですね、はい、それで我々はやっぱりこの10年間そういうギャンブル的なもので投資をしたと思うし、うんうん、失敗したので、
はい、
そういうことは興味ないと、はい、そのお金っていうのは金を買うか、
はい、
あるいはゼロ金で銀行入れるしかないと。そしてますます経済、はい、まあ、高齢化社会も進んでるので、うん、将来不安なので、はい、今お金使わずに銀行に入れると、そうしたらますます経済がシュリンクしていくということ、
ね、
縮小していくという、
そういうことですね、
悪循環ですね、
はい、で私たちのようにの世代のようにこういわゆる高度経済成長期でね、物が豊かになりね、まあ、三種の神器とかいろいろなこと言いましたけれども、もう本当に物としてあの、所有するものはねどんどん増えていって給料も上がってなんか非常に豊かになって西洋先進国に近づいてというね、こういうあの経済の右肩上がりのね、じゃなくて、これからはもうね物ではない、でだからあの心とかねなんかそういうようなことを、あの精神性とかいくかと思えばね、そうではなくてなんか数字だけにで語られるね、あの世界になっていってるような気がしてしょうがないんですね。でこれはあの誰の責任というわけではないんですけども、うん、あの国全体がそういうふうになってると思いますし、例えば京都そのものを語るときもね、もう数字でしか表現できない、ね、
状況に、
例えば観光客5000万人とかね、うん、それ目標にしましょうとか、うん、あの今あの震災後ね、うん、何パーセント修学旅行生が減りましたとかね、うん、外国からねもう風評被害で来なくなりましたとか、すべ、うん、てそういうこうなんか数字を上げることによってしかね、うん、私たちは本当だと思えないって言います、あの状況ですね。
そうですね。
でも数字自体はあの政府の今度の発表のようにね、うん、今の例えば原子力の状態でも今安定してるんですかしてないんですかっていうのは実は政府も分かんないし、うん、現場にいる人もね僕分かんないんだろうと思うんです、うんうん、ですからそれをもうマスコミからなんかこう言われたりねすると、あの一見隠してるというような現象に見えたり、うん、あるいは本当のことを言ってないとか、うん、あるいは何もわからないんじゃないかとか、うん、もうあの不安をかきたてる要素になると思うんですね、うん、ですからやっぱり、私たちが安心安全安心ということをあの求めるには神話とやらせメールがいると思うんです。
あ、
というようなね、は結局ねそういうふうに、うん、あの金融世界もねそういう風になってると思うんです、
うん、
ですからあのニュース聞いててもねアナリストがね経済アナリストが全然違うことを言うでしょ、
うん、あのそうですね、はい、まあまあ、非常に不確実性の高いっていうです、ね、不安定なこう
時代でギャンブルおっしゃるよね、
で世界誰もが今どうなるかわからない、
は
い、
そうなんです。
むしろ冷戦中の方がまだソビエトという敵があってね、はい、非常に勢力均衡で分かりやすかと、はい、今、はい、いろんなグローバリゼーションの、まあ、進展ですね、はい、急激な進展、はい、インターネットのこう、うん、テクノロジーの発達によって大きく変化がしていると、うん、で僕はこの時にあのこの番組のはシンクタンクジャーナル、シンクタンクなんですね、要するに自分の構想をですね、持ってそれで古今東西の文献を読んで、うん、そして世界に発表していくという、うん、まあ、このシリーズでこのシンクタンクジャーナルをやってるんですけれども、うんうん、僕はあの、チャチなですね、うん、小手先のまあ、政策よりか、根本的なね、金融に関わる政策というのはね、必ずあると思うんですね。だから、ちょっと後半は、ここでちょっとブレイク入れまして、後半は、その具体的なですね、その、日本を本当に豊かにするような、政策をですね、
ぜひ提言してください。
提言というか、今、皆さんに、と一緒に考えたいと思います。ここでいつものように、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。
はい。Coast that I love.
ラジオカフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野タムスです。この番組が株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。本日のゲストは異文化コミュニケーション財団の、評議員の松本浩二先生です。
はい。
松本先生ね、今、はい、例えば政府に埋蔵金っていうんですか、何兆円あるとか、ね、はい、あるいは消費税を 1% 上げることによって、はい、2.5 兆円ぐらいのお金がこう出てきたり、はい、そういうお金で、3.11 にですね、うん、東北の復興支援にしようとかですね、うん、いろんなこう動きがあるんですけども、はい、僕はですね、2兆円のお金でも、うん、この復興でも20兆円ぐらいかかるとかですね、うん、あるいは、はい、その放射能汚染の風評被害を含めれば、はい、うん、もう何百兆円か分かんないけど、うん、飛ぶ可能性もあると、うん、
はいはい、
そうするとですね、実はこれもビルトテンさんの、うん、まあ、本なりインターネットからの、はい、まあ、情報というかそこから学んだことでありますけれども、
はいはい、
1981年に、はい、経済学者の、トービンさんという方がですね、経済学者をもらえたトービンさんが今、まあ、前半話しましたように、うん、まあ、ギャンブルでそういう市場経済化、うん、が非常にもう規制できないほど進んでしまったと、
うんうんうん、
ほとんど実体経済にかけ離れ、ほとんどのお金が非実体的な動きをしていると、
はい
はい、それをやっぱり取り締まるようなですね、はい、ことがやっぱり大事であると、うん、実体経済で経済を運営されなければ、うん、働かずして、そのギャンブル的にその、うん、儲ける、まあ、要するに、資本主義のギャンブル化ですから、うん、それが進んでると、
うん、
それで、ただ毎日ですね、例えばドルと円の為替で30兆円近くのお金がそういう動いてると、
なるほどね、
で年間、まあ、1% をそこに税金をかけることによって、うんうんうん、1% かけるということは規制して、その、まあ変動相場制に変化あるかも分からないけど、うんうんうん、それをかけることによってなんと年間130兆円のお金が出てくると、で国税地方税合わせても100兆円と言われてるんですね、だから僕は、ね、今政治家なりあるいはシンクタンクの戦略家なりが考えることは、もともと豊かでなってあったはずの日本がゼロ金利で、銀行を通じてほとんどアメリカにお金が流れて、うん、国債なりそのお金が、サプライの問題なりつかれて、うんうん、アメリカも2008年のリーマンブラザーズの問題で破綻したと、うん、やっぱりそれをねやっぱり止める方法っていうのを考えなければいけないと、
うん、
そして我々本当にその本来金利としてもらうはずのお金が220兆円ぐらい消えてるんですね。そのお金を取り戻すような戦略を持ってそれを実行すると、そのお金で東北の復興支援もそうだし、日本を豊かにすると、もうそういうようなですね、経済の戦略的な、戦略思考が必要かなと思うんですけど、
なるほどね。今おっしゃったのもちょっと、確認しますが、その 円ドル関係の
そうですね、ひょっとすると円と他の為替も入るかも分からないです。
他の為替もね、
全部入れるかも分からないです、
はいはい、それはもしもね 1% 程度でね、うん、まあ、ある意味手数料みたいなもんですね、です税金というかね、
国が取るんですね、
で国税としてねそれを徴収するということですね、うん、それは例えば日本がね一国の経済政策としてねそういうことは可能なんでしょうかね。
実はヨーロッパの北欧の国々はそれを提唱してですね、
は
い
は
い、例えばそういう 1% もっと少ない 0.何%の誰でもですね、まあ国連通じて国が取って国連通じて途上国に回すとかですね、うんうん、先進国と途上国の格差が大きくなったんで、
はいはいはいはい、
ギャンブル的なお金はそういう、途上国の貧富の格差があるから、うん、要するに戦争紛争が、うん、始まる一つのルース、うん、根っこであると、
うん、
それを食い止めるということは提唱されたんですね。
で
こういう話は一国だけやろうとしてもいろんな抜け道が出てくると、
で
いろんな国々と一緒に協力してやるべきであると、
はい、
なぜなら今のアメリカのオバマ大統領の政策もですね、財政を使って経済を立て直しましたね、
はいはい、
リーマンブラザーショック以来ですね、はいはい、でその財政が非常にメルトダウンしてるぐらい非常に危険な状況になってると、国家がお金が必要なんですね、でコマーシャルなくって、
はい、
民間でなくって、
はいはい、
国家にお金が減る方法を全世界メジャーの国がやったりしますね、
はい、
例えばアメリカと日本と合わせることによって、
はい、
まあ、今 40% 切ったけどすごい経済、
うん、
その2国なりあるいはいくつかの国を合わせることによって、ほとんどこういう話というのはやっぱり主流が成功すると思うんですね、
うんうん、
だから僕ケンジアンの公共事業何かになって、うんうん、もっとその為替介入でもいいけどそのお金を、うん、本当に実体経済の方に回す方法をやっぱり考慮すべきだと思うんですから、ね、
はいはい、今のお話でですね、まあ、今までの社会主義なり、共産主義なりはね、一国社会主義、はい、あるいは一国独裁主義みたいなのからね、はい、ちょっと今のお話はちょっと新社会主義というか国際社会主義といいますかね、やはり今の世界の特徴はやっぱりなんか二極化っていうような気がするんです。分裂していってるようなね、うん、なんかこう一つにまとまっていくというよりは分裂してるように思うんです。
その分裂というのは、
はい、
貧富の差も含めて
貧富の差
が、ね、国よりか、はい、要するに国を超えて、
はい、
ね、まあ、いわゆる地球市民ですね、
うん、世界的に起こっていると
豊かな層と貧しい層が、はいはいはい、国を超えて、ね、国というフレームワークになって、はい、そういう分かれる傾向にあると、
はいはい、だから昔の、まあ、植民地主義でね、帝国主義による植民地主義で国をね、まあ、そういうふうに、まあ、ある意味奴隷化してやるという形から、うん、今はもうそういう国のね、まあ人権も含めてね、うん、国益も含めてこうグローバルに考えるようになると、うん、やはりどうしても止める国、うん、ね、うん、南北問題ですよね、うん、で東西問題が解消した中でその南北問題の中でね、うん、最も先鋭化しているのは僕は経済だと思うんですね、うん、政治だと一般に今まで言われたり国の体制だとかね、うん、そういうふうにこう説明されてたんで文明とかでね、うん、説明されてたんですけど、はい、そうじゃなくて、まあ、中野先生の勉強しててもねかなこれはやはり経済じゃないかという、
ね、そうですね、はい、まあ、戦争ということで、はい、まあ、冷戦も含めてね、はい、これは東西の冷戦であったのが、うんうん、まあ、それがアメリカが勝利して、うん、当然ながら 9/11 みたいなテロ戦争が発生しましたけれども、うんうん、要するに経済の戦争であると、
う
ん、熱戦であると、
は
い、
そうですね、
経済の戦いがいろんなところで EU の、まあ、うん、グループ、うん、まあ、アメリカ中心としたグループ、うん、そして今中国を中心とした東アジアの体制、はいはい、そしてブラジルなりロシアなり、うん、いろんな国々が強くなってきていると、うんうん、で2012年来年、ロシアの大統領も変わると、
ね、
韓国も中国もそうです ね、アメリカも大統領変わると、
はいはい、
そういう状況の中で新たな、その経済の、うん、まあ、エコノミックオーダーというんですかね、うんうん、その秩序が大きく変化していると、うん、で、まあ、野田政権が来て我々国内の政治、うん、日本の政治が悪い悪いって言ってるけれども、
はい、
世界はそんなもんでなくて、
ね、
ものすごく速度で動いていると、
はい、その通りでね、今おっしゃったことでもうなんか聞いただけではもう一気に解決しそうなっていうか、いわゆるギャンブル性を帯びたね、金融のやり取りだけで経済をね進めていて、そのたんびや金融商品がどうだこうだというね、資源獲得とかそれからまあ軍事のことも含めてね、ますます分裂させていくような形でしかね、経済が今後、まあ、止める人と、ね、貧しい人とこうその格差によって経済が成り立っているようなね、だから中国もこれから ますます止める国になるんでしょうけどね、うん、心配なのはじゃあそのことによって世界のやっぱり貧しいところはより貧しくなる、うん、つまり中国が止めれば止むほどね、うん、それから逆に今度はアメリカがね力を持てば、あるいはアメリカがそのいわゆるドルの支配がねどんどん低下してくれば、それはそれでまた非常に世界は不安定化するわけ
です、うん、そうですね、はい、ある国が、低下したらある国が上昇すると。
そうなんですね、
一昔前二項二低という言葉があって、ロシアと中、はあはあ、中国が伸びた時に、はい、ロシア、中国とアメリカが伸びた時に、うん、ロシアと日本が進んだというね、冷戦直後のあれがあったりです ね、
うんうんうん、
この北東アジア見てみても、うん、一斉に同じ国がこうね、
そうです、
伸びる中でどっかがこう、格差が出てくると、
はいはい、
まあそういうことだから、僕は本当にそのギャンブル的なその経済のですね、うん、
はい、
そこからお金を取る、うん、方法というのはね、はい、必ず、本来日本 が得るべきお金がどっか世界にゼロ金で流されたと、
うん、そうですね、で
そのお金を取り戻す方法というのはやっぱりあると思うんですね、うんうん、それが戦略シンクタンクだと思うんですね、
うんうん、
あともう4分しかないんですけども、最後にですね、
はい、
まあ、東北の幸福をですね、半年経っていろんなことを言われてるんですけども、はい、具体的な復興のですね、はい、あり方というのをですね、はい、これはあの、東郷和彦先生に来ていただいて、最近東郷先生が本が送ってきたんですね。
あ、そうですか。
で、はいはい、あの静岡県の知事とかですね、うんうん、そのまあ、そういう方々と議論されている中で非常に面白い提案されてて、
うんうんうんうん、
その中でやっぱり一番感動したのはですね、やっぱりそこで被害を受けた方が、うん、元に戻るような、うん、そこが第一であると、うん、次に地方自治体なりが中心となって、うん、その本当に復興を進めていく、
うん、
でそこで新しいこうフレームワークを東北にするときに、うん、一番大事なのは第一産業であると、
うん、
それはやっぱり日本のことが農業と漁業であると、
うん、
そして同時に21世紀の今日世界が感動するような、うん、自然と調和したようなですね、風景、建物をそこに作ろうと、
はい、
ということはほとんど破壊された新しく作るにあたって、うん、天からの恵みであるみたいな、うん、そのポジティブな、
うん、 そうですね、
その時に国際ヨーロッパの、はい、あの風景を真似ながら、
うん、
素晴らしいものを作り上げようという7つのとこを提言 されてるんですけど、ね、
あ、そうですか、
あの、ね、本当にもう半年経ってそういう時にそういう具体的な、うん、そういう明確なビジョンで、その財源をどうするかという話、うん、我々はやはりそれ、サクリファイスですね、見せなきゃいけないと、だけど僕はこう東郷先生が言っておられるわけないですけど、うん、まあ、前半話したような、うん、そういう当便税みたいなお金をかけながらですね、うん、外国為替からバッとお金を入れて、
うん、
それも日本っていう国を今回自然災害で多くの国を支援したと、うん、そういう国々をバックアップしたときに、
ね、
そのギャンブルのお金を、うん、真っ当なところに回すという ね、
そ う、 ですね、
そういう政策で、はい、東北を立て直すと、
はい、いや素晴らしいアイデア聞かせていただきました。これは一つ日本がね再生復興するとかいうのではなくて、日本がそういう自然災害に対してまたあの世界のモデルになるという ね、
そうですね、
だから時代性はもう未来に向かってね、うん、あの動いているという、その時の日本の、まあ、世界史的な文明史的な役割をね今あのチャンスとして与えられていると、これはあの非常に素晴らしいポジティブな考えだと思います。
一つ言えるのは、はい、日本は、津波なり地震なり、
そうです、
原発事故の
日常
先進国でもありますから ね、
そうです、
経験したんですからね、
はいはい、
その、自然災害に、における訓練、うん、ノウハウを世界に発信すると、うん、
その通り、
それはまさに、はい、僕はあの安全保障の観点からいくと、
うん、
国同士の戦いから守るハードの安全保障よりか、うん、むしろ、ね、その地域を豊かにしながら、地域主導型によって世界に貢献する、はい、グローバルに貢献する、
ね、それが世界スタンダードになっていくというね、はい、
国際、自然災害レスキュー部隊なりを作るという話を、はいはい、元国連大使の谷口先生とですね、このラジオ革新タンクチャンネルを行ったんですけども、
はい、
ニトビエナゾウ軸というのを最近岩手で開催されて、その中でいろんな議論されたということをですね、お聞きしたんですけども、うん、
いや京都からもねこのようなことがあの発信されるっていうのはね歴史がある京都では当然じゃないかと思いますので、ぜひとも中野先生頑張ってください。
いやいや、そうなんです。あの本当にまあね、まあ、大きなこともですね、
はい、
このコミュニティラジオに、
コミュニティでね、小さいからこそね、
こそね大きなところだ、
そうです、
自由に発言する
と
ね、
大きなことが語れるんですよ。
そうですね、
NHK ではちょっと言えません、
うんうん、NHK でも喋りたいと思いますけどね。
あ、そうですね、ぜひ。
はい、
そうなさってください。
本日は、ノードダム小学校で長らくおせ、おられました、
異文化コミュニケーション
財団の松本先生、どうも本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、本当にもう半年経ってそういう時にそういう具体的な、うん、そういう明確なビジョンで、その財源をどうするかという話、うん、我々はやはりそれ、サクリファイスですね、見せなきゃいけないと、だけど僕はこう東郷先生が言っておられるわけないですけど、うん、まあ、前半話したような、うん、そういう当便税みたいなお金をかけながらですね、うん、外国為替からバッとお金を入れて、
うん、
それも日本っていう国を今回自然災害で多くの国を支援したと、うん、そういう国々をバックアップしたときに、
うん、
そのギャンブルのお金を、うん、真っ当なところに回すという ね、
そ う、 ですね、
そういう政策で、はい、東北を立て直すと、
はい、
そうい
うこと、いや素晴らしいアイデア聞かせていただきました。これは一つ日本がね再生復興するとかいうのではなくて、日本がそういう自然災害に対してまたあの世界のモデルになるという ね、
そうですね、
だから時代性はもう未来に向かってね、うん、あの動いているという、その時の日本の、まあ、世界史的な文明史的な役割をね今あのチャンスとして与えられていると、 これは非常に素晴らしいポジティブな考えだと思います。
一つ言えるのは、はい、日本は、津波なり地震なり
そうです、
原発事故の先進国でもありますから ね、経験したんですからね、はいはい、その、自然災害に、における訓練、うん、ノウハウを世界に発信すると、う
ん、その通り、
ね、それはまさに、はい、僕は安全保障の観点からいくと、うん、国同士の戦いから守るハードな安全保障よりか、うん、むしろ、ね、その地域を豊かにしながら地域主導型によって世界に貢献する、はい、グローバルに貢献する、
ね、それが世界スタンダードになっていくというね、うん、はい、
国際、自然災害レスキュー部隊なりを作るという話を、はいはい、元国連大使の谷口先生とですね、このラジオカフェシンクタンクチャンネルを行ったんですけれども、はい、ニトビエナゾー軸というのを最近岩手で開催されて、その中でいろんな議論されたということをですね、お聞きしたんですけども、うん、
いや京都からもねこのようなことが発信されるというのはね歴史がある京都では当然じゃないかと思いますので、ぜひとも中野先生頑張ってください。
いやいや、それはありがとうございます本当にまあね、まあ、大きなこともですね、このコミュニティラジオに、
コミュニティでね、小さいからこそね、
大きなところだと、
そうです、
自由に発言する
という
、ね、
大きなことが語れるんですよ。
そうですね、
NHK ではちょっと言えません、
うんうん、NHK でも喋りたいと思いますけど
ね、あ、そうですね、ぜひ、はい、そうなさってください。
本日は、ノートダム小学校で長らく教えておられました、
異文化コミュニケーション
財団の松本先生、どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。